日本では2021年12月24日から公開されておりますキングスマンファーストエージェントを見てきましたので、その感想をほぼネタバレなしでお届けしていきたいと思います。あなたの12分をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の神ふみかつです。映画トークでございますが、新年元日映画、今年の元日映画はこのキングスマンファーストエージェント見てきました。現代がザ・キングスマンというところで、現代と邦題と逆行してるんですね。一番最初のキングスマン2014年に公開された時は現代が、キングスマンザ・シークレットサービスっていうタイトルだったんだけれども、邦題がキングスマンと。で、その次がキングスマンザ・ゴールデンサークルっていうのは、これは邦題もキングスマンゴールデンサークルだったんですね。で、今回の新しい、去年の2021年、アメリカの方では、アメリカイギリスの方では2021年12月の22日に公開されたこちらの作品が、現代がザ・キングスマンで、邦題がキングスマンファーストエージェントと。まあ、これタイトルからもある程度想定できると思うんですが、それぞれそのキングスマンのね、シリーズのその前のどうやってこのキングスマンという組織ができたのかという、その前日談の作品でございまして、でこれがですね、原作もともとこれコミックっていうか、何ですか、ビジュアルノベルっていうんですかね、のザ・シークレット・サービスっていうのが原作なんですけども、この何ていうんですか、このキングスマンの組織ができる頃の、まあだから第一次世界大戦前夜のその時代を舞台にした物語っていうのは原作にない設定なんですね。で、これがですね、マシュー・ボーン監督、それぞれ今まで撮ってきましたけども、マシュー・ボーン監督の手によって、完全オリジナルな感じで作られてるんですけど、このね、結論から言うと面白かったんですけれども、ただ、ちょっと海外の方ですでにもう公開されていて、で、日本でも公開されていて、反応は半々、賛否両論と言っていいのか、ボーン作だと1作目はね、一番盛り上がったんですね。で、2作目あたりからちょっと傾きかけてて、で、なんとこれね、最初3部作だったのが、実はその後2023年にももう1本作られるっていう話なんですが、でもこの3本目の評判次第で本当にその4本目が作られるかどうかっていうところにつながってくると思うんですけど、私はね、この作品はね、そのキングスマンのその1本目がね、やっぱり一番分かりやすいし面白かったっていうのがあるんですよね。そのなんていうんですか、なんかどっかの町のね、そんなに恵まれていない、少年というか青少年というか、そんな彼がねエージェントになっていくみたいなね、いうような話で、それの師を演じていたね、師匠を演じていた、あの人もコリン・ファースもめちゃくちゃかっこいいね、アクションとか見せたりとかして、なんかそのすごい胸ワクワクするような、なんかそういう感じのね、スパイドラマ、スパイアクションムービー、エンタメですけどもね、だったんですが、このキングスマンオリジナルの一番最初、どうやってキングスマンという組織が出来上がってきたのかっていうところは、正直ね、その1本目の1作目のアクションみたいなものだとか、キレッキレのアクションだとか、すごいもうほとんどコミックス原作だからと言われてしまえば、それまでの、かなりその軽みあふれるね、なんて言うんでしょうね、そういう演出とかなんかを期待していくと、期待外れに肩透かしを食らうっていうところがあるかもしれないんですが、ただ、同じようにアクションでさらに盛り上がっていこうとした、ゴールデンサークルがちょっと失速したのとは違う面白さが、このキングスマンファーストエージェントの中に、私はですね、なんかこのマシュー・ボーンがこのね、そのキングスマンっていうフランチャイズを利用して、なんかね、歴史のその物語っていうか、歴史ものみたいな、歴史のイフものですよね。実際その表向きその第一次世界大戦っていうのはこんな感じで起こってくんだけども、実は裏にこういう人たちがいてこんなことしてたんじゃないかみたいな、実在のだからマタハリだとかラスプーチンだとか出てくるんですけども、ね、でそこら辺のところも、そこの裏にこのキングスマンになっていく人たちが活躍していてこうなったんじゃないかみたいなね。で、そこまではよくある話だと思うんですよ。そういうなんか歴史のイフものみたいなね。歴史の細かく語られてない、謎に包まれてるところを、その、作り手の方が解釈して、で、なんかそういうエンタメにね、仕立てるみたいなものっていうのは珍しくないんですが、この作品ね、それだけじゃなかったんですよ。私見ててね。いや、その、 マシュー・ボーンさんがそこまでね監督が意識していたかどうかわかんないですけど、脚本までね手掛けてるというところでね、脚本だからマシュー・ボーン監督とカール・ガイレシェックさんが共同脚本でやられてるそうなんですが、これねあのね第一次世界大戦の前のだからなんだこれはなんだろうな、あの戦いはなんかあるんですよ、あの戦争がね、その第一次世界大戦に行く前のそのあれは何の戦争何の戦いって言えばいいのかな、私そこらの歴史詳しくないんですけれども、そういうそのまだ第二次世界大戦ほどまでではないんだけれども、まあ第一次世界大戦いわゆるその世界レベルでの国家レベルでの戦争を、だからまあ国の中でのね紛争みたいなのもあったけれども、そういう大規模な戦争っていうのはまだなかった、でこれからっていうところでのその戦場のそのやり取りっていうのが、戦場の戦い方とかね、もう剣でチャンバラチャンチャンバラバラやる攻城戦とかとは違う、もうその重火器を使ったで、あとまあ情報戦なんかも合わさったところの見せ方というのが、エンタメの見せ方じゃないんですよ、もういわゆる戦争映画とかの見せ方に近いものを取り入れていて、でそこがねまあ、口でねその戦争ってのは恐ろしいものだとかね、いけないものだとかね、その人類が戦争するなんて愚かなことだってのは口では何とでも言えると思うし、実際起きた歴史だとかそういったその、まあ、情報としてはねなんとなくイメージできるかもしれないんですけども、私もそこら辺の時代の第二次世界大戦とか第一次世界大戦のを舞台にしたゲームを、なんかすごいリアルなゲームやった時に、ゲームなんだけども怖かったんですね、なんかすげえ怖いな、やっぱり戦場ってこんなに怖いんだっていうのを、ゲームなんだけれども、でゲーム的な演出もあるんだけども、それを感じたんですよ。でも映画っていうのは、まあプライベートライアンみたいなね、あプライベートライアンじゃない、あそうかプライベートライアンか、プライベートライアンだとかダンケルクだとか、まあいろんなそのだんだんプライベートライアンあたりからだんだんその、戦争映画のそのリアリティみたいなねものの映像表現というものが大きく変わってきたと思うんですけども、そこをまあそれでもすごいなと、もう恐ろしいなっていうのはその映像でも分かるんだけれども、そこからねまず映像は変わったんだけども、戦争の恐ろしさってのは分かるんだけれども、そのまだ客観的なんですよね、見ててうわ怖いわ、うわこんな戦場行きたくないわぐらいだったんですけども、このキングスマンは、まあ、これもだから見る人によっても印象変わるかもしれないですけど、私はねこの自分があったかもその戦場の中にいるんじゃないかっていう恐ろしさ、やってるやり取りの戦いなんてのは特になんかすごい大規模 なんか戦闘機だとか戦車だとか、ね、そういうものが出てきて、ね、人もうわたくさんやってきて、ね、ドンパチするみたいなっていうのではないんだけれども、そこまではまだ至らないんだけれども、その戦場の恐ろしさ、もうあたかも自分がここにいたら怖いなっていう、戦争ってなんて恐ろしいことなんだろうっていうのをなんかね映像で見せられたっていう感じだったんですね。そこがまず面白かったのと、あとねこれライブでねお散歩しながらお話もしましたけれども、なんか最近のこれ海外のハリウッドでもその傾向が多少あるような印象があるんですが、欧米の映画で結果エンタメ的な映画として呼び込みもね、お客さん見に来てもらうっていう呼び込みもエンタメ映画ですよ的な感じで見せてはいるのに、予告とかでもね、でも実際見てみるとそこまでそのエンタメのケレミみたいなね、ハッタリみたいなものっていうのがだいぶ薄まってきて、なんかちょっとリアルな方向に持っていくような感じがしていて、だからこれ実際にその何でしょうね、もう圧倒的なこんな人間いないぞみたいなのとか、こんな人間がこんなね、力出せるはずがないだとか、あとはこんなラッキーなことなんてあるわけないみたいな、そういうようなところから、これ現実にこんなことはあってもねおかしくないなっていうところまでちょっと近づけてきてる節があるなと。で2時間半あるんだけども、そのこの2時間半っていうのはそういったところに説得力を持たすための2時間半だなっていうね、そんな感じがしたんですね。確かに長いです、長いし、でそんなにその派手なケレミあふれるアクションだとかっていうのがなんか連続してね見せられるわけではないんで、その1作目のキングスマンを期待した方からすると途中で退屈するというところが正直出てくるかもしれない。でもねこれね、そこのそのまあいろいろなそのシーンのねつながっていくところで、その戦争におけるリアリティで、あとまあ親子の関係だとかね、そういったところの部分っていうのを丁寧に そこを描きたかったんだなと、ここのところは端折りたくなかったんだなと、そのエンタメ作品だからっていうんで、まとめてその派手なシーンだとか、そのストーリーの面白いところだとか、そういったところだけをね、集中して見せようと思ったら、まあ2時間ぐらい、1時間半、まあ1時間半は難しいかもしれないですけど、2時間ぐらいで収まる話だと思うんですよ。2時間いかない話になると思うんですが、これ2時間半見せたっていうのは、そこまでやっぱりして見せたかったことがあるんだなっていう、そこがね、なかなかちょっと勉強になったって言ったら大げさですけれども、じゃあ お前映画監督になるのかって話ですけども、なんかね、あ、なるほど、こういう感じになっていくんだと。だから、まあ、いわゆるその今までのエンタメを求めていた人たちからすると、反応だとか感想だとかっていうのはいまいちってところあると思うんですけど、私見終わった後、そのお客さんが周りにいて、結構面白かったねって言ってるのが、女性の観客が多かったんですよ。そこも面白かったですね。男の方から、いや、面白かったななんていう声はあんまり聞こえなかったんですけども、女性の観客の人たちが、面白かったねって言ってる人たちが結構いて、まあ、それって、まあ、偏見を抜きにして言えば、やっぱり人間ドラマの部分っていうのを、くどくはないんだけれども、ちゃんと見せてたのかなというところがね、いや、もう面白かったなっていうところで、この元日にね、見た映画としては、なかなかね、そのアクションムービーなのかなと思いきや、結構なんかいろいろとね、持って帰れる作品だったなと。あとあれですね、東宝シネマのあれですよ、ナビゲーターの女性が変わってましたね、1日からね。新しいこの方、何さんかな、福本莉子さんですね、に変わってまして、それもね、福本さんもね、なんか最初ね、デビュー、まあ、2000年生まれの方らしいですけどね、もうその 初回からね、ナビゲーター、なかなかちゃんとしてるじゃないかって、まあ、それ映画本編とは違いますけど、東宝ムービーね、東宝シネマズご覧いただいてる方だったらね、お分かりいただけるかと思うんですけども、はい、そんな感じでね、キングスマンファーストエンジンと面白かったです。はい、ということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。